はい、始まりました。マエンフィフィのラジオグローリー、ディスクジョッキーのマエンフィフィです。
はい、すみません。
はい、どうもこんにちは。はい、今回はですね、クリーンディストーション井上さんの紹介で来てもらってます。はい、紹介する前にちょっと曲を聴いてもらいましょう。
はい、
どうぞ。本日のゲストはスイートオニオンズの近藤さんに来てもらってます。
こんにちは。
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 はい、今聴いてもらった曲はですね、セカンドアルバムに入っているタイニーチェック、タイニーチック、
タイニーチーク、
タイニーチーク。
また間違えた。
この恒例でね、
わざと
わざと
だな。雰囲気作りだ。
なるほど、
ね。タイニーチークだからね。
そうそうそう、
はい、
間違えちゃダメだよ。
ちょっと詰めとこ、
詰めとこ、うん、はい、タイニーチーク、
はい、はい、
こちらはセカンドに入っている去年出たんです。あ、今年ですね。
あ、去年ですね。
去年ですか、はい、こちらはもう長くやってる曲ですか。
そう、2000年ぐらいに、
お、
最初に、
あ、もう、
テープで出したんですよ。
その時に入ってた曲をアレンジし直したり。
そうですね。でその時は、まあ、トランペットとかは入ってなかったんですけど。
あ、そうですか。え、じゃあもう2000年って今言われましたけど、バンド結成は結構長い。
そういうことになりますね。
長いね。
長いですね。
今は2007年です
あ、でもその間にね、ファーストには入れずにセカンドに入れてくるっていう、う
ん、ああ、そういえばそうですよね、
うん、あまりそういう意識せずに。
そうですね、まあ、意識しなかったですね。
おなるほど、
うん、結成はじゃあもう2000年とかですか。
いや、1998年。
ああ、うん、長いですね。まあ、今回クリーンディストーションの井上さんからの紹介なんですけれども、
はい、
まあ前は、6月とかは一緒にライブとかされてたと思うんですけど、そんなにはやってないんですか、一緒に。
クリーンディストーションとライブしたの初めてかな。
あ、そうだった、
初めてだったん
だ。そのはずですね、
まあでもそんなぐらいの感じっていう、うん、なるほど。
もしやってたら失礼ですよね。
いや、多分裏でね、聞きながら井上さんがあのテンションで
拳を振
ら
して
、ね、でもクリーンディストーションのライブは結構見てたので、
あ
と井上くんもなんかオニューズのたまに見てくれてたりしたので、うんうん、なんか一緒にやったことある気もするんですけど、多分初めてのはずです。
なるほど、うん、自分もそのライブ見に行ったんですけど、ギリギリダメで間に合わなかったので、ね、
見てなかったんですね。
見てなかったですね。
そっかそっか、
後ろもう終わってから行ったんだね、
はい、
うん、でも音楽性はちょっとなんていうんですかね、向こうの方がロック的なテイストは強いと思うんですけど、
はい、
一緒にやるのは面白いので別に合わなくはないんですよね。
そうですね、うん、イベントとしてはね、すごい面白い
ですよね、
イベントでしたね、
うん、まあ、ちょっとオニオンズの話にちょっと戻りますけれども、結成はじゃあもう9年ぐらいなってると思うんですけど、
ね
え、どういったつながりなんですか、
経緯、今
っていうメンバーは。
ですね、ベース、じゃあメンバー紹介をちょっと。
あ、そうですね、あ、メンバー紹介、
今僕しかいませんけど。ベースが畑中健太っていう男で、はい、で、ドラム、そしてキーボードとかやるのが河口君、
口、
はい、で一応3人組なんですけども、
はい、
もともと僕と畑中が、はい、高校が一緒になったんですね。で、まあ、その時はビートルズの、うん、コピーバンドやってまして、もうすごい、もう昔の話なんでなんですけども、それで、まあ、しばらく、まあ、お互い離れて、で社会人になってから結成したんですよ、スイートオニオンズは。
そうだね、
だ20 なんで、ね、一瞬止まったのか27歳ぐらいの時に
27歳で、
また畑中と再会し、ちょっとまたバンドやろうよと社会人になってたんですけどね。で、2人だとちょっともう相変わらずダラダラしちゃうんで、誰か新しいメンバーを探そうということで、その時、まあ、ネットが普及し始めたこと、っていうとすごい昔みたいな。ネット普及したのはいつだったか。
普及し始めですからね。
あ、もうすでに普及してました。バリバリ。
Windows XP でしたね。
で、あ、メンバー募集のサイトがあるんだなというのが知って、それまでなんかメンバー募集って雑誌とかよくライブハウスとかに貼り紙とかしてたじゃないですか。
ね、後ろの方とかにね。
楽器屋さんとかに。
そうですね。
そうじゃなくて一応ネットで募集をして、当時いたギタリストでザマさんという人がいたんですけど、彼と出会って、でもう一人ドラムがということで河口くんが、入りまして、
あ、じゃあ初めは4人で。
そうですね、
あ、
なるほど。
でライブをしとにかくしなくちゃいけないんじゃないのみたいな感じで、はい、
で曲も作っていってっていう、
そうですね、
そういう流れです、
はい。
まあ、あのメンバーのその河口さんは、
はい、
キーボードとかもやられてるん
ですね。かなりねマルチ、
うん、そうなんですよ、ね、
クレジットを見させてもらうと、作詞までやられてますよね。
あ、そうですね、
作ってるんです
ね、うん、彼は、まあ、入った当初はドラム一本でもうやってたんですけど、もともとピアノを子供の頃からやってたみたいで、
あ、じゃあもともとピアノ、あ、全然
そうなんですよ。お母さんもなんか音楽に関わって音楽されてる方なんですね。
あ、そうだったんですか。
そうなん
だ、ね、普通に、うん、もうキーボードだけでも全然いけますよ、
ね、そう、キーボードもやって作詞もやってドラムも叩いてコーラスもされて、
うん、コーラスも最近よくやってますね。
キーボードはなんか昔の機材とかなんですか、テレビっぽいのが。
いや結構普通のですよそんなヴィンテージのこととか使いたいですけどね。
あれを使ってるんですか展開にはならない
で、先ほど聴いてもらった曲なんですけども、聴かせてもらった曲で、前のバージョンだとトランペットがなかったって言ってたじゃないですか、
はい、
で今回そのゲストでモダンコンヤ、
あ、はいはい、
ゲストに出てもらってるみたいなんですけど、そういった経緯ですよ。
ですね、ピクチャーズを1枚目出した時に、
はい、ファーストアルバム、
あ、ファーストアルバムですね、はい、その時にちょっと知り合ったライターさんがいまして、結構いろんなミュージシャンと親交がある方で、でその人になんかちょっとセカンド作ってる時にちょっと相談とかしてたら、じゃあペットの人紹介するよっていうことで、でまあモダンコヤの存在は当然してたんですけど、あ、じゃあぜひということで、すごい撮った日は夏の暑い日だったんですけど、井田さんという方なんですけど、すごい爽やかな高青年の方で、小口くんの家で大体録音するんですね。で防音室になってるんで、そこで吹いてもらいましたね。
すごいですか個人宅ですね。
そうですね、まあ、お母さんが、彼のお母さんが音楽やってた方なんで、部屋の一角というか家の中にそういうボーンスペースがあって、そこを結構使わせてもらってますね。
ボーンスペース整えようよ、ね、
ラジオグローリーもラジオグローリースタジオですか。まあそれはちょっとまあなんかすごいアルバム全体通してなんか爽やかな感じがしますね。その夏撮ったっていう夏の暑さを吹き飛ばすような
その何安っぽいコピーを
いや爽やか、
爽やかですよね、
なんか涼しい
感じ、ね、あのジャケットからしてもう、はい、僕はすごい好きなんですけど、爽やかで、
あ、
この青空と3人のコントラストが
素晴らしいです、
ね、素晴らしいです、
ね、うん、これ写真は誰が撮ってるんですか。
これはですね、
これとか言っちゃってセカンドジャケットですね、はい、
見えませんもんね表がね団地のジャケットで、裏がそう河原で、多摩川の川、土手で撮ってもらったんですが、デザインをしてくれた小森くんっていう方が写真も撮ってくれました、ね、
いいですね、
うん、いいですね、う
ん、ちょっとウェブサイトで皆さんも見てもらって、
そうですね、このね都営団地っていうのはね僕は
なんか
感じいっちゃうんですけど、
あ、そうです
ね、なんかすごい洗濯物とか欲し
いね、そうそういう生活感みたいのもちょっとこのアルバムの中で、
あ、これは結構意図してる、
そういう、まあ、その写真を見た時に、うん、見せてもらった時に、うん、あ、今回のアルバムの、まあ、今回っていうのも去年出したんですけど、その Life is Beautiful ってタイトルをつけて、全体のイメージしてた雰囲気とすごく合ってるなって、
あ、なるほど、そうなんですよね。だから俺綺麗に綺麗に撮っていくんだったら、こうやって洗濯物とか入ってなくていいと思うんですよ、そうじゃないんだなっていう、
すごく、まあ、アルバムも歌詞も聞かせてもらった
んで、はい、
まあ、すごい親近感湧くような歌詞だな、本当 Life is Beautiful っていう流れになったんですよね、うん、愛について結構書いてあったりとかですね、はい、まあすごくでも遠い愛じゃなくてなんか身近な、
うん、
愛、そうですね、愛にというか、うん、
そうですか。
本当にそういう感じな気がしましたね。でポジティブ思考でありみたいな、そういうアルバムに感じましたね。
暗くはないですよね、確かに。
まあそういうセカンドアルバムの、ね、話をしてるんですけども、ちょっとファーストの曲を続いてもらおうか
なと思います 。
はい、はい、うん、じゃあファーストからタイトルコールいってもらっていいですか。
ロングジャーニーという曲です。
聴いてください、はい。聞いてもらいました曲はロングジャーニーファーストアルバムからでしたね。
そうですね、
はい、はい。じゃあ続きましてですね、ファーストの話題もちょっと触れていきたいんですけども、
う
ん、
はい、
はい、これ出したのは
2004年ですね。これは
あ2004年、
はい、はい、なんかすごいね、キャリアの長いバンドなイメージが、また確かに長いんですけど
そんなイメージばっかりなんか
先行してますよね。
なんか先行してますよね
ファースト出したのでも2004年なんですよ。
うん、そうなんですね。
うん、こちらの曲はセカンドはもう2000年の曲とか入ってた、先ほど話されてましたけども、ファーストはその時作った曲が結構多いんですか。
そうですね、ファーストは、まあ、やっぱりその最初僕たちやっぱライブ結構中心に活動してたん でなかなか音源出す機会に恵まれなかったっていうのもあるんですが、そのライブで結構ずっとやってきた曲が中心ですね。だからまあわりかし もともとあった曲を改めて録音して、うん、って感じですね。
こっちの方がギターポップ色が強いんでしょうか。
あ、多分そうかもしれないですね。
そうですね、うん、なんか今の曲を聴いた時はそのイメージ。もともと影響受けたアーティストとかっていうのは、
はい、
どういったアーティストとかジャンルとかにあったりしますか。
これね、まあやっぱりもともとはビートルズが好きなんですけど、そこから60年代の音楽、ソフトロックとかも好きでしたし、ペールファウンテンとかね、急に80年代、80年代のやっぱギターポップというかネオコは相当一時、まあ、やっぱり影響を受けて、最初こうバンド結成した当初はそういうギターポップ的なことをやりたいなっていうのが結構先行してた。
やっぱ聴いてる感じだとそこからの広がりっていうのはすごいでかかったのかな。
そうですね、なんかあこういうなんていうのかな、そのバンドっていうか音楽の表現の仕方があるんだなっていうのは80年代 の、うん、あのイギリスのアーティストからは結構やっぱり、うん、影響を受けて、
そこから、うん、まあそうですね、まあ、そうシティポップと言われるとか、あるとかそっちの部分もやっぱり聴くようになる。
多分きっともともと AOR とかシティポップは多分好きだったんですね。でギターポップを聴くようになってちょっと一瞬離れてた部分があって、
あ、なるほど、うん、でまたそういう AOR 関係を聴いたりとか、
そうですね、だいぶやっぱりそういうしっとりくるのがなんか好きになってきて、
うん、すごいジャンルが詰め込まれたセカンドアルバム、ファーストアルバムの違いがちょっと楽しめるかもしれない。
うん、そうですね。
どうはそうだ。プリファブスプラウトとかはやっぱりすごい好きでしたね。
ああそうですか、うん。それの影響っていうのはファーストの方が強いんですか。
ファースト、うん。
そうだな。まああまり影響を受けてるアーティストがそのまま反映されてるかどうかは自分ではわからない部分もあるんですけど、自分の中の好きな
アーティストの一つ。
なんていうのかな、イメージってあるじゃないですか、
はいはい、
例えばこうビートルズだったら、まあ、ビートルズ好きだって人はもう無限にいますけど、じゃあみんながビートルズっぽいサウンドやってるかって言うとまた別 で、ね、うん、でプリファブに関してはパッティ・マクアルンのなんかもうその人そのものの雰囲気とか、あ、なんていうのかな、発信される言葉とか音楽がやっぱ好きで、
そういう影響が
出たんです。そういうのはどっかに出ててほしいかなっていう感じがしますね。
なるほどね、うん、結構その時々でこうハマってるアーティストと違うと思うんですけども、じゃあ曲を自分で作ろうってなった時に、いやそれが本当ダイレクトにこう影響されるか、また自分ができることとできないことってやっぱあるじゃないですか、やりたいんだけどできないみたいな、
そういう
ところなんでしょうかね、やっぱり。
そうですね、なんかだから同じ風にこんな感じで作ろうっていうのはあんまりなくて、
結構自然に任せる感じ。
そうですね、
無理やりっていう、
うんうん、まあ、もちろん皆さんそうでしょうけど、うん、特にだからこれはこの曲っぽく作ろうとかそういうんじゃなくて、うん、なんかできた曲をどんな風にこうアレンジして発表できるのかなっていう感じで作って、うんうん、てますね。
ね、一時期プライマルスクリームとか、多分デジタルロックとかに系統しちゃったんだろうなと思って、うん、すごいことになって、
今死を取れた
り、ね、そうだったあの一時期そういう風に失敗していくバンドもあるじゃないですか。
あ、失敗しちゃったんですか。
あれは成功だと思いますけど、
ね、敵か。
まあ言いたいことは分かりますけどね、うんうん、
まあ、でもだから結構アルバムごとにカラーが違うのを作る人が好きですね。
ああ、うん、じゃあプライマルスクリーム
デジタルロック。
あ、何その言葉は僕はよく分からない。
自作スイートオニオンズのアルバムはデジタルあのすごい僕が好きなのは、はい、その好きだって言わないでその思いをこう表現してるところがすごいいいなと思う。
それは歌詞とかですか。
歌詞ですね、うん、なんか日本的というか、
そうですね、
うん、好きって言わないんだけどその好きさが伝わってくる
ああ、うん、いいこと言います
ね。言ったね今俺。
まあ
エコーかけてさっき。
じゃそんなところでですね。まあちょっと日本越しの曲もちょっと聞いてもらいたいなと思って。
はい。
まあ今回第1回の収録はこれで終わりたいと思うんですけども、うん、第2回でまた続けてね。
そうですね。また引き続きね
出てもらいたい。
ボリューム2で。
ボリューム2で。また近藤さんに来てもらいたいと思ってます、はい。なのでですね、今言われた日本越しにちょっと注目してもらって。最後の曲を紹介したいなって思ってるんですけれども、
はい、
紹介してもらっていいですか、
は
い。
じゃあ2枚目の Life is Beautiful の中から春の風愛の影、
はい、じゃあそれを聞いてもらってお別れしたいと思います。はい、はい、今週のゲストはスイートオニオンズの近藤さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
は
い、
それではマイエンフィフィのラジオグローリーディスクジョッキーはマイエンフィフィと、
はい、スティックでした。
はい、ではさよなら。
さよなら。
まどろみの中で夢を見てた。誰かの呼び声が聞こえてくる。振り向けば君が笑いかけてた。不思議なくらい愛しのさ。願いは少しずつ鮮やかに形を変えながら届いてゆく。移りゆく季節の中、いつまでも君の笑顔を見ていたいのさ。木漏れ日は優しく差し込み、させてくれた君だから、これからは全て僕に預けて、ただそばにいてくれればいいのさ。星たちは輝く夜空に映し出す愛の影が、僕に預けて。